77.1
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、時計の針は19時30分を回りました。皆さん映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。12月13日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ、この時期になってくると、こう映画館のチラシが置いてあるところに行きますと、こう作品によってはアカデミー賞大本命とかアカデミー賞最有力候補なんて、こう歌い文句がついてる作品なんかをこうチラチラ目にしたりしますよね。まあだいぶそういう時期になってきたのかななんて思いながらも、私も今ちょっとこのアカデミー賞作品にこう引っかかりそうな作品の試写に入ってるんですけれども、まあ今回も面白い賞レースになりそうだなっていう作品がつらつらとありますので、これちょっとこれからのお楽しみにしていきたいななんて思っています。では今日は早速このコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。今日ご紹介する作品はシュバルの理想郷、ある郵便配達の夢。シュバルの理想郷ってこれ皆さんご存知ですか？これですね、フランスに実在する建築物で、一人の郵便配達員の男性が1879年から1912年の33年間9万3000時間を費やし完成させた手作りの宮殿なんです。どうしてこの宮殿を作ることになったのかというのが今回の物語なんですけれども、寡黙で人付き合いの苦手な郵便配達員のシュバルは、配達先で知り合った未亡人のフィロメールと結婚し、二人の間にアリスという可愛い女の子が誕生します。ある日シュバルは変わった形の石につまずいたことをきっかけに、アリスのためにおとぎの国の宮殿を建てることを思いつきます。このシュバルの奇想天外の挑戦に周りの人たちからバカにされながらも、来る日も来る日もたった一人で石を運んでは積み上げ続けるシュバル。しかしそんな彼に過酷な運命が襲いかかるのでした、というこの今回の物語です。このシュバルの不器用な彼なりの娘アリスへのこの愛情が本当にもう心から伝わる、すごくいい作品でした。まあ1924年の88歳でシュバルが亡くなった後に、1969年にこのシュバルの理想郷がフランスの重要文化財として指定されているそうです。これ本当にね、一人でこれだけ石を積み上げて建てたのっていうぐらい素晴らしいおとぎの国なんですよ。これ実際に行ってね、見てみたいなーなんて思いました。これぜひたくさんの人にご覧いただきたいと思います。シュバルの理想郷、ある郵便配達の夢は12月13日から全国順次公開で、長崎では2020年の1月17日から長崎セントラル劇場で公開ですので、ぜひぜひ映画館でお楽しみくださいね。ではここで皆さんからいただいたあのクリスマスのメッセージをご紹介したいと思います。埼玉市にお住まいのもっこさんからいただきました。ホームアローンが子供時代から大好きです。私ももうこれ大好きです。昔見た時、映画に出てくるクリスマスシーズンの華やかさに憧れました。 本場アメリカのクリスマスが楽しそうで、今思えば外国への興味を持つ大きなきっかけにもなった映画だと思います。映画に出てくるおもちゃ屋さん、若かりしトランプ大統領出演も印象に残る映画です、といただきました。このホームアローン、1991年公開の作品なんですけれども、当時10歳のマコーレカルキン君が一躍有名になった映画でもありましたよね。まあこれ、あの家族でパリを行くことに家族でこうパリにこう行くことになって、出発のどさくさで一人あの家に残されちゃったっていう少年ケビンを演じたのがマコーレカルキン君なんですけれども、このケビン少年は初めての一人暮らしで、もう嬉しくて嬉しくてもうしょうがなくてもうはしゃいでたところに泥棒がこう忍び込んでくるんですよね。そしてもうケビン少年は泥棒から家を守るためにこの泥棒撃退大作戦を繰り広げるというこう痛快コメディでした。私も本当このクリスマスシーズンになると、あ、ホームアローンなんてあのドタバタ劇を思い出しながら、なんかちょっと面白かったな、また見たいななんて思い出しています。もっこさん、クリスマスのメッセージどうもありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、ここからは新作の紹介をしていきます。年末までたくさんいい作品がありますので、どんどん紹介していきましょう。12月13日から公開になりました、羊のショーン UFO フィーバー。前作から4年、待望の新作は冒険と友情がいっぱい詰まった感動の SF 超大作となってスクリーンに登場です。イギリスの片田舎の牧場で仲間たちとのんびり暮らすショーンの前に、ある日突然 UFO がやってきます。その UFO にはルーラという女の子が乗っていて、ひょんなことから牧場に迷い込んだルーラはショーンたちと仲良くなるのですが、宇宙人を捕まえようと手強い追っ手がルーラを追い詰めるのでした。果たしてショーンたちは早く両親の元へ帰りたいルーラを守ることができるのでしょうか、という今回のお話です。熟練のクリエイターによってこう一コマずつ撮影されているクレイアニメーション、ね、一つ一つこう撮影されている本当に手がかかっているあのアニメーションなんですけれども、そのクレイアニメーションならではの本当にあったかいでですね、本当にあったかいと思わせるようなこう温かさと、名作 SF 映画の数々のオマージュがこう映画の中にいろいろ隠されてるんですよね。ですので子供さんはもちろん大人の方もですね、これたっぷり楽しめる作品になってると思います。私もねこう見ながらね、あ、これあの映画使ってるとか、あ、この映画のこの場面なんかちょっと温かくて心がキュンとするなとか、本当に最後の最後まで楽しめた作品でした。羊のショーン UFO フィーバーは12月13日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で上映中です。さて次の作品も12月13日から公開になりました、詩人層の殺人。第18回本格ミステリー大賞など国内主要ミステリー賞4冠を達成した今村正弘さんによる小説を映画化したものです。しかもこれあの今村さんのデビュー作なんですよね。このデビュー作にしても4冠も達成するっていう事態からすごいんですけれども、さあ、あの物語ですけれども、ミステリー小説オタクの大学生羽村ゆずるは、先輩でミステリー愛好家会長の明智京介とホームズとワトソン気取りで学内の事件に首を突っ込んでいました。そんなある日、2人の前に剣崎ひる子という謎の美人女子大生探偵が現れます。ロックフェス研究会の合宿へ一緒に参加しないかとこうひる子から誘われて、2人はこの合宿へと向かうんですけれども、実はひる子のもとに今年の夏合宿で何かが起こるとの犯行予告が届いていて、3人は夏合宿が行われる山奥のペンション詩人荘へと向かいます。 しかしそこで羽村たちは想像を絶する事態へと巻き込まれていくのでしたという物語です。主人公羽村ゆずるの役は神木隆之介さん、そして明智恭介には中村智也さん、そして剣崎ひる子には浜辺美波さんが演じています。これ私原作を読んでいなくてそのまま映画を見に行ったんですけれども、これこんな展開になるの?とこの予想外の展開にね見て本当にびっくりした作品でした。多分これ私みたいに原作読んでない方はこんな映画だったの?ってびっくりすると思います。そこはもうちょっと言わないでおいた方がいいと思うので、ぜひ映画館で見てくださいね。詩人荘の殺人は12月13日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で上映中です。さあやっと公開になりましたね。こちらも12月13日から映画活弁、サイレント映画時代を舞台に一流活動弁士になることを夢見る青年を主人公にした物語です。一流弁護士を夢見る主人公の青年俊太郎は小さな町の映画館青木館で働くことになります。隣町のライバル映画館にお客さんも人材も取られてしまって、閑古鳥の鳴く青木館に残ったのは人使いの荒い看守婦人や自信過剰な弁士、酔っ払ってばかりの弁士、気難しい職人気質な映写技師とくせ者ばかり。早く一人前の弁士になりたいのに雑用ばかりさせられる俊太郎の前に大金を狙う泥棒、泥棒へと偽活動弁士を追う警察、そして俊太郎の幼なじみの初恋相手が現れ、俊太郎はさまざまな騒動に巻き込まれていくという話です。主人公の俊太郎には成田凌さん、幼なじみ松子には黒島結菜さん、その他にも永瀬正敏さん、高良健吾さん、井上真央さん、竹中直人さんと豪華キャストが勢ぞろいの本当に楽しい作品です。まあ、スオフ監督の5年ぶりの新作ということだけで、これたくさん楽しみにされている方いると思います。もう早速映画見に行った方もいるんじゃないでしょうか。そして私が一番びっくりしたのがこの成田凌さんなんですけれども、もう彼の演技がすごく素晴らしくてよかったんですよ。本当に活動弁士ができるんじゃないかと思うぐらい活動弁士役がもうとっても素晴らしかったので、この成田凌さんにもこの映画注目して見ていただきたいと思います。そしてこの先日この番組でも活弁の試写会のプレゼントをこうしたんですけれども、その試写会に参加された方からメッセージをいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネームヒデリウスさん、初めてこの番組のプレゼントコーナーへ応募して活弁の試写会のチケットが当たり、東宝シネマズ長崎で鑑賞してきました。キャストの素晴らしい演技にはただただ感銘しながら、中でも成田くんのハラハラドキドキが常につきまといながら、周りの豪華なキャストがうまくその役を出しながら成田くんの役を引き立てる、さすが千両役者と思っても過言ではない竹中直人さん、渡辺恵里さん、中でもイケメン役者がいきなり踏んだり蹴ったりには笑っちゃいました。この作品のいいところは絶対スクリーンから目が離せないところ、何が起きるか想像がつかない、一度見ただけでは足りなくなる作品。ロードショーがスタートしたらまたぜひとも見に行きます。スオー監督作品はやっぱり笑えて楽しいですといただきました。本当にこのメッセージの通り、本当にねハラハラドキドキでも感動させられる、いっぱいいろんなものが詰まった素敵な作品になっています。まあ、私これ見ながら活弁の活動弁士バージョンなんかも見てみたいななんて思ったりもしました。映画活弁は12月13日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応で上映中ですので、ぜひぜひ映画館で楽しんでくださいね。今日はこの活弁から素敵なプレゼントをいただいています。活弁非売品パンフレットを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、または B プレス内の活弁プレゼント応募フォームからどんどんご応募くださいね。 締め切りは12月27日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、この番組に皆さんからメッセージをいつもたくさんいただいております。ありがとうございます。これからも皆さんからのメッセージお待ちしております。 FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール虹@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページからどんどん送ってくださいね。クリスマス映画のメッセージもお待ちしてますよ。それではもう一つ映画を紹介したいと思います。現在公開中のラストクリスマスという映画です。ロンドンのクリスマスを舞台に、ワムやジョージ・マイケルのヒット曲が彩るシンガーを夢見てクリスマスショップで働くケイトと不思議な青年トムとのラブストーリーです。この映画、ケイトが働いているクリスマスショップも可愛いし、なんといってもロンドンの素敵なクリスマスも満喫できます。私はこの映画見ながらラストはポロポロ涙まで出ちゃいました。心温まる今の季節にぴったりな素敵な映画です。ラストクリスマス、ぜひ映画館でお楽しみくださいね。ということで、今日のお別れソングはワムでラストクリスマスをお届けします。皆さん、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいね。お相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。